はい、すみません、皆さん、改めまして、こんにちは。今日はお暑い中、このセミナーにご参加いただきまして、ありがとうございます。今日は銀行口座凍結対策としての家族信託と題しまして、前半、後半の2部構成でお話をしてまいります。先ほどもお話がありましたように、レジュメは、お帰りになって読んでいただければいいんですけれども、できるだけそちらに沿って進めていきたいなと思います。まずはじめに私から、例えばご家族の誰かが認知症になられたとき、その方の、銀行口座からの引き出しはどうすればよいのかなど、身近なお話からその対策について考えてみたいなと思います。そして後半は、先ほどお話ありましたけれども、伊藤明治先生より、そのような場合の対策の一つである家族信託といわれる民事信託の制度について少し詳しくお話をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私は行政書士の野口です。不慣れでございますので、若干お聞き苦しいところもあるかと思いますけれども、そのあたりはどうかお許しいただければと思います。それでは座って話をさせていただきます。さて皆様、この頃身近なところで、うちのおじいちゃんやおばあちゃんがなんとなく認知症みたいでとか、お金の管理できてるのかな、また銀行で ATM が使えなくて困ってるんだよねっていうようなお話、よく耳にしますよね。実際に高齢者のお金の管理が心配で、ご家族が通帳、それからカードを預かっているよっていう方も多いのではないでしょうか。今のうちはそれで大丈夫だと思うんですけれども、今後もし認知症と診断されたら、その口座どうなるのでしょうか。こういった場合は、ご本人が認知症であると認められた場合には、死亡した時と同じように、このことを金融機関が知って段階でその預金口座が凍結されるという可能性があるんです。ちょっと驚きますよね。なぜそうなってしまうのか。その理由は、民法上判断能力のない方の法律行為というのは本人保護のため無効とされているからなんです。銀行取引というのも法律行為の一つなんです。少し前に確か65歳以上って言ってたと思うんですけれども、ゆうちょの65歳以上の口座はすべてもうすぐ凍結されてしまうよっていうような動画が拡散されたのをご存知でしょうか。これはデマなんですけれども、必ずっていうのは大体デマだと思っていただいていいと思うんですが、でもこれ状態によっては、例えば先ほどお話しした認知症かなっていうような場合には、それが分かってしまうと必ずしもなくはないっていうようなことも考えられるんですね。私たちは、そういうことに備えて予防ホームという観点で皆様にお話をしていきたいと思います。はじめにレジュメの2番ですかね。ATM の利用について、カードの利用について考えてみたいと思います。近年、高齢者のオレオレ詐欺による被害が社会問題となっており、金融機関の本人確認手続きというものが非常に厳格化されてきています。例えばこんな事例があります。70代の親が ATM で30万円引き出そうとしたが、上限額オーバーで引き出せなかった。高齢者が ATM でお金を引き出したり、それから振り込んだりする際に、上限額が低く設定されている理由として、特殊詐欺被害というものが増加していることが挙げられます。警視庁では、特殊詐欺の対策ページで具体的な例を挙げています。オレオレ詐欺、預貯金詐欺、キ キャッシュカード詐欺、架空料金請求詐欺、それから還付金詐欺、なんだか次から次へと出てくるんですけれども、これらの詐欺では、キャッシュカードでの取引に不慣れな高齢者がターゲットにされるというケースが非常に多いため、高齢者による引き出しや振り込みを制限している銀行もあるようなんです。また、詐欺対策として警視庁が呼びかけているのは、高齢者による ATM の引き出し限度額を少額とする取り組みや、一定年数以上 ATM での振り込み実績のない高齢者に対しては、ATM での振り込み金限度額を0円、または極めて少額とするという取り組みです。対象となる高齢者の条件は、銀行によって違いがあるようですが、例えばある銀行では、次のような高齢者への制限を行っています。まず引き出しですけれども、こちらは70歳以上で、過去1年間に ATM で一度に20万円を超える取引というか引き出しを行っていない方、この方については、1日に引き出せる金額を20万円までとする。それから、一方振り込みについては、同じく70歳以上で、過去3年間、ATM でのキャッシュカードによる振り込みを行っていない方は、1日に振り込める金額をやはり20万円までとするということなんです。今回の事例で70代の方が ATM で30万円を引き出せなかったというのは、このような理由があるためだと考えられます。さらに、一時的に急な費用の支払いがあったので、親の預金から連日続けて限度額を引き出しをしていたら、預金が凍結されてしまったという事例もあります。親が認知症になると、介護やそれから医療関係、また生活費などの管理や、さまざまな手続きも難しくなってきますよね。また、悪質な詐欺被害に遭ってしまう可能性もあるので、子が親の財産を管理しようと、必要に応じて ATM で引き出しを行う場合があると思います。ですが、金融機関の側では、これをキャッシュカードの盗難による不正利用の可能性ということを考えて止めてしまったという例なんです。親の預貯金口座を子どもが引き出すことができず凍結されてしまい、親の生活費に充てられなくなってしまったということです。ただしこの凍結は死亡時の場合は全取引が停止となりますが、認知症による凍結であれば口座からの自動引き落とし、それから家賃収入を受け取ったり、また年金を受け取ったりといった他の口座からの振り込みはそのまま続けることができます。ですが、入金はあるのに引き出せないということになりかねないので、事前に対策を考えておく必要がありそうです。では、何か他に方法はないのでしょうか。次にお伝えするのは代理人カードという制度です。代理人カードは家族カードとも言われますが、ほとんどの金融機関で対応されているご家族が預金を引き出すことのできる制度です。名義人の方と生計を同じくするご家族が銀行に出向いて手続きをするということで、このカードを無料または1000円程度の手数料で発行してもらうことができます。ただし、この制度は、失礼します。認知症になった後のことは想定されていないので、手軽に発行できるという利点はあるものの、カードの紛失や時期不良で、再発行をすることができない金融機関もありますので、注意が必要なんです。 またこのカードには大きな制限があります。先ほどお話ししましたが、ご本人が認知症と判断されると使用できなくなり、口座が凍結されるというリスクもあります。また1日あたりの引き出し限度額も一般的に10万円程度に設定されているというケースも多くあります。次に、全国銀行協会が高齢者との金融取引に関する新しい指針というものを発表し、認知症の方やそのご家族が利用できる取引方法を見直した取り組みから始まった制度が、予約型代理人サービスという制度です。この予約型代理人サービスというのは、代理人カードと比べてより包括的な取引が可能で、認知症発症後も継続して利用できるという点が大きな特徴となります。代理人になれる方は2親等までと制限されています。また契約時には本人に判断能力が必要で、ご本人と代理人が一緒に銀行窓口へ出向いて契約書類への署名と必要書類の提出を行います。この書類の提出の時点ではまだサービスの利用は開始されません。将来ご本人の判断能力が低下した際に医師の診断書を提出するということでサービスが開始されます。診断書の提出後は代理人が単独で銀行取引を行うことができるようになります。ただしこの制度はUFJ 銀行やみずほ銀行、また一部の信用金庫での取り扱いとなっていて、金融機関によって取引の範囲も異なりますので、事前の確認が必要です。この2つの金融機関による代理人サービスには、便利な一方で注意すべき制限とかリスクがあります。これからお話しする課題を理解した上で利用を検討すると良いでしょう。まず一つ目の課題ですが、取引範囲の制限があるということです。代理人カードは ATM での入出金や振り込みに限定されており、例えば定期預金の解約ですとか、投資信託の売却ということはできません。そして一方、予約型代理人サービスの方はより広範な取引が可能ですが、それでもやはり銀行取引の範囲内に限られるので、不動産の管理ですとか介護契約の締結など銀行以外での取引には対応することができません。2つ目の課題ですが、それは銀行ごとの対応の違いがあるという点です。代理人カードは銀行ごとに手続きが必要で、複数の口座がある場合は負担が大きくなります。先ほどお話ししたように、予約型代理人サービスの方は一部の金融機関でしか提供されておらず、取引のある銀行で利用できないというケースも多く見受けられます。さらに銀行によってサービス内容やそれから利用条件も異なるため、十分な確認が必要となります。3つ目の課題です。それは不正利用のリスクがあるという点です。代理人による預金の引き出しを制限するという仕組みがないので、不正利用のリスクが伴います。特に複数の相続人がいる場合、代理人の取引履歴をめぐって後に相続となったとき、家族間でトラブルになる可能性もあります。またご本人の死亡後、代理人が引き続き利用してしまったような場合には、 法的な問題が発生する恐れもあります。最後4つ目の課題ですが、それは預金残高を代理人が知ってしまうという点です。代理人サービスを使うと当然ながら口座の残高が分かってしまいます。これにより家族間の信頼関係を損なってしまったり、また相続の話し合いに影響を与えたりという可能性もあります。さて、ここまでは主に銀行との取引についてお話をしてまいりましたが、今度は少し視点を変えて、何か他にもっと認知症対策としてより良い方法がないか、ちょっとだけ深掘りをしてみたいと思います。少しだけ専門的な言葉も出てくるかもしれませんが、できるだけ分かりやすくお話をしていきたいと思います。それは2種類の後見人制度というものです。1つ目が法定後見人制度と言われます。2つ目は任意後見人制度と呼びます。この法定後見人制度、まず1つ目ですけれども、こちらは後見、補佐、補助という3つの類型がありますが、今日はお話を分かりやすくするためにまとめて後見制度と呼びます。ここからは若干レジュメとは前後してくると思いますけれども、よろしくお願いします。認知症と診断されてしまった後では、もうこの法定後見制度というものを利用せざるを得ず、家庭裁判所が選任した後見人が本人に代わって財産管理やそれから契約などを行うことになります。預貯金や不動産などすべての財産を管理できるという一方で、申し立てから後見人選任までに数ヶ月の時間がかかり、それ相応の費用も発生してきます。また家庭裁判所への定期的な報告義務があり、ご家族の負担も大きくなってきます。特に介護施設への入所契約ですとか、それから不動産の売却、また悪質商法からの保護など、包括的な財産管理や法的保護が必要な場合に有効な制度となります。ただし、家庭裁判所への申し立て手続きが複雑なため、専門家への相談をお勧めしています。この法定後見制度の場合、法定後見人は裁判所が選任します。一定以上の財産があると、家族以外の専門家が法定後見人に選ばれる可能性が高くなり、支払う報酬も月に2万円から6万円程度発生してきます。また、この法定後見制度については、近年憂慮すべき詐欺まがいの事件が多発しており、いろいろな裁判例や判例が見受けられます。それだけ難点の多い制度とも言われているんです。それについて詳細は後半の家族信託のところで伊藤先生からお話をしていただくことにしたいと思います。そして2つ目の後見人制度、これは任意後見人制度と言います。こちらは将来判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に支援をしてもらえるよう、あらかじめ契約をしておく制度です。法定後見制度のような、要支援者の保護のための制度というだけではなく、ご本人の自由な意思に基づいて、誰に依頼をするか、また具体的にどんなことを依頼したいのかなど、ご本人の希望を一定程度は反映することができます。預金口座の管理についても、ご家族や信頼できる人に任せることができるため、 対策として非常に有効な制度です。この任意貢献制度は、この後お話しする家族信託の制度と併用するというのがとても有効な対策となります。特に次のような不安をお持ちの方は、任意貢献制度の利用を検討する価値があると言えます。1つ目、複数の金融機関や不動産など財産が分散しているという方、これは将来の相続に備えるという意味があります。2つ目、将来の介護や医療に関する契約をご家族に任せたいという方、そして3つ目が、財産管理を第三者の監督の下で透明性を確保したいという方。任意貢献制度の特徴は、家庭裁判所が選任する任意貢献監督人という人による監督があることなんです。定期的な報告義務や監督人への報酬など多少負担はありますが、これにより財産管理の適正さが確保されて、将来の家族間のトラブルを防ぐことができます。特に複数の相続人がいる方、それから医療・介護に関する重要な判断が必要な場合に適している制度です。この任意貢献制度は、ご本人の判断能力が低下してきた段階で、申し立てという手続きが必要です。任意貢献監督人という人が必ず選任され、やはり報酬を支払う必要は出てきます。報酬の目安は、管理する財産によって異なってきますが、月に1万円から3万円というのが一般的で、やはり一定の出費は必要となってきます。また、任意貢献制度の法定貢献制度と大きく異なる点は、繰り返し申しますが、認知症の進行前にご本人とあらかじめ任意貢献契約を結んでおく必要があるということなんです。なお、後見人は財産管理ではなくて、ご本人の生活や療養看護に関する職務、これを心情看護と言いますが、そちらも行います。この2つの後見制度は、本人の保護や支援が主な目的なので、自由にご本人の財産を処分できるというわけではないので、積極的な財産の活用や運用には不向きと言えます。これまでお話ししてきましたように、従来の制度では、すべての状況、それから要望を網羅できるという制度は、なかなか難しいということがお分かりいただけたと思います。そこで、ここ数年特に注目されているのが、今日のお話のメインテーマである家族信託と呼ばれる民事信託の制度です。家族信託の詳しい組成やそれから詳細については後半に譲ることといたしまして、私からは大まかなご説明をしたいと思います。レジュメの3番ですかね、家族信託とあると思いますが、この家族信託は一般社団法人家族信託普及協会というところが商標登録をしている制度です。一般的には民事信託などと言われています。今日はお話を分かりやすくするために家族信託で統一したいと思います。この家族信託とは、本人の意思表示がしっかりしているときに家族信託契約を結び、財産の管理や処分を他の人に任せる方法のことを言います。家族信託を行うことにより、ご本人、 例えば父親が認知症になっても、受託者である子が信託財産である金銭の管理を継続することができ、信託財産である金銭は凍結されないので、とても安心です。信託契約を結ぶためには、事前に契約内容を親子で取り決め、公正証書で契約書を作成し、金融機関の手続きなどを行っていく必要があります。特に次のような方には家族信託がおすすめです。1つ目、不動産収入の管理を特定の子どもに任せたいという方。複数のお子さんがいるけれども、特にこの子どもに任せたいという場合などです。2つ目、家族間で合意ができており、柔軟な財産管理を希望するという方。法定後見制度の下では、例えば家族旅行ですとか、孫へのお小遣いといったものが贅沢として認められなかったという場合も見受けられます。3つ目に、相続対策として財産承継の道筋をつけたいと考えていらっしゃる方。これは遺言ではできない二次的遺言。これを受益者連続信託と言いますが、この手続きで事業の承継に生かすこともできます。遺言では、この財産を誰々に相続させるといった一時的な役割のみで、その後のことまでは二次的に指定することはできないんです。そして4つ目、第三者の監督なしで家族だけで管理したいという方にも家族信託はおすすめです。法定後見制度では専門家の後見人が就任する可能性が高くなりますので、そういったことは難しくなってしまいます。家族信託の最大の特徴は、家庭裁判所への報告義務がなく、信託契約の内容に基づいて家族だけで自由に管理できるということです。また、将来の相続を見据えた財産承継の設計も可能です。ただし、契約時に本人の判断能力が必要で、家族間の信頼関係が不可欠となります。また、信託口口座の取り扱いも金融機関によって対応が異なり、不動産の場合は登記も必要となりますので、早めに専門家に相談することをお勧めしています。私からのお話のまとめとして、この後詳しくお話しする家族信託と、それから先ほどお話しした任意後見契約の併用について、少しだけ触れさせていただきます。家族信託契約は、財産の管理や承継の機能を有し、後見制度では難しい私的自治、つまり自由な意思による管理をすることができます。ですが、一方で家族信託では、本人の生活、それから療養看護のための職務、これを診療看護と先ほどお話ししましたが、その分野には立ち入ることができないんです。その部分を支えるのが任意後見契約です。家庭裁判所による法定後見制度の下では、後見人を自由に選任することができないので、ご本人の財産でもご自身のために自由に活用することが難しくなっているのが現状なんです。これからの安心設計ということを考えると、あらかじめ後見人をご本人が選任することのできる任意後見制度と家族信託との併用が安心と言えます。最後に少し余談になりますが、信託の活用について注意することとして少しお話をしておきたいと思います。1ヶ月ほど前だったと思いますけれども、家族信託の倒産隔離機能という利点を悪用するという目的で、 反社、いわゆる暴力団関係者の人が財賠償責任逃れのために不動産の信託契約をしていたという話題がありました。これは破産などの場合でも信託財産は取り立ての対象から外されるというメリットがあるからなんです。ですがこのような信託の利用の仕方は目的が違法であり、契約そのものが無効と判断される確率が高いので注意が必要です。また信託の組成については贈与税や相続税といった税務上の配慮も欠かすことができません。こちらは契約を結ぶときに事前に税理士に相談する必要があります。以上のようなことを少し頭に置いていただいて、後半の家族信託について理解を深めていただければと思います。私からのお話は以上です。ご清聴いただきありがとうございました。